こんにちは、三井直子と申します。このシリーズでは TOEIC の指導準備ということでお話をさせていただいています。前回 TOEIC 対策として並行処理と思考の高速処理ができるようになり、脳に負担をかけずに英語運用を行っていける状態になるために、右脳を使って英語に触れる機会を増やすことが大切だとお話ししました。で、これを実践するには時間も学習量も相当数必要となるんですが、 TOEIC950 点以上を取ることを目標としている人向けのカリキュラムなんかもあります。英語コーチングでそちらのカリキュラムをベースに学んでいただくことも可能ですので、本気でやっていきたいっていう方はぜひご連絡ください。ただ多くの方はそこまで日々の生活の中で学習に時間を割けないと思うので、ここでは右脳を使って英語に触れるということの練習につながる3つのことをご紹介していきたいと思います。チャンクで理解するということ、常に翻訳をする癖をなくし、こんな感じかなを受け入れること、そして会話の流れパターンを認識していくということです。一つずつ見ていきましょう。まずはチャンクで理解するということ、実は英語を使うときネイティブも英語上級者も一語一句聞いて読んで一語一句理解しているというわけではないんです。チャンク、塊で聞いて読んで理解しているわけなんです。例えば自己紹介の文、 Hello, my name is Saori Miyagawa. Please call me Sao. I was born and raised in New York, but my parents are from Japan.Now my parents and I live in Singapore. こんな自己紹介の文があったとします。これを聞いた時もネイティブだとかは一語一句理解するのではなく、例えばこんな感じで塊でチャンクで理解するわけです。 Hello が一塊、 My name is が一塊、 Saori Miyagawa が一塊、 I was born and raised が一塊、 In New York が一塊、 Butが一塊、 My parents are が一塊、 From Japan が一塊、 Now が一塊、 My parents and I が一塊、 Live in が一塊、 Singapore が一塊という感じですね。で、そうするとこの文には32単語あるわけですが、塊にすると14となるんですね。32のものを理解するのと14のものを理解するのはどちらが素早くできるでしょうか？どちらが並行処理に向いていそうでしょうか？当然数が少ない方ですよね。なのでチャンクで理解するっていうのはスムーズな言語理解において非常に大事なわけです。ただ気をつけていただきたいのは、この形の塊でないといけないという決まりはないということ。大体は他の人と同じような塊で理解していくことになると思うんですけれども、誰かに塊を教えてもらうのではなくて、あくまでも自分で自分なりに理解しやすい形で塊を作っていく意識を持つことが大事です。そしてここで注意したいのは、必ずしも熟語だとか文法構造をベースに塊を作るのではなく、取っていく情報ベースで塊を作っていっているということです。というのもですね、チャンクで理解するっていうのは、チャンク化したものを全て理解していくわけではなくて、さらにチャンク化したもの、そこから何を情報として吸収して何を不必要な情報だと捨てていくかということを精査して、その上で理解すべきもの、覚えておくべきものだけを理解して覚えていくわけなんです。ですので、もちろん理解するっていうのは全部を理解するんですけれども、先ほどの自己紹介の文で情報として記憶に留めておくべきことっていうのは、結局は話し手の名前とニックネーム、その程度なんですよね。 My name is っていう箇所だとかは、この人は自分の名前を言ってるんだと認識できた時点で捨てていい情報です。あえて My name is っていうのを覚えておく必要なんてないですよね。そして I was born and raised in New York but my parents are from Japan というところは情報として価値があります。というのも、どこで育って、でも親は日本から来てるんだよっていうところは、ちょっとユニークな、ところでもあるので、ちょっと覚えておきたいところ。でもその後は今両親とシンガポールにいるということだけが認識できればいいので、細かな Now だとか Leave だとかそういう情報はパッと認識したら、その後記憶に留めておかなくていいわけですね。ネイティブや英語上級者は英語にこのように接してるんです。得た情報をチャンクで理解し、さらにチャンクすべてを記憶に留めようとせず、大事な情報を運んでいる箇所だけに意識を向けているんですね。 こうして情報をパパッと取捨選択していく際の脳への負担と、一語一句日本語訳を意識し、大訳を意識し、そうして情報を処理しようとしている人の脳への負担とを比べたら雲泥の差ですよね。これが右脳的な情報処理であり、多くの日本人英語学習者が行ってしまっている左脳的な直列処理と異なるところなんです。もちろんどの情報だけにフォーカスすべきかという判断は瞬時に行うものであり、どちらかというと感覚で行っているという感じです。理屈ではなくね。ですので、きちんとした瞬間的な判断ができるよう、そしてそれを無意識レベルで次々に行っていけるように、やっぱり癖づけるためにもたくさん練習を重ねることが必要です。ですので、この領域に達するには量をこなさなくてはいけないっていうことは肝に銘じておいてください。まあ、ここのイメージは分かりやすく言うと回転寿司ですね。回転寿司では自分が食べたいものだけを取っていくじゃないですか。で、自分のところに来たものすべてを取ってしまっていたら、まあ、お腹いっぱいになってしまって、時に自分の食べたいものが食べられなくなってしまったりしますよね。英語も同じです。自分のところに来たものすべてを聞こう、読んで理解しようと思っていたら、もうお腹いっぱいになってしまって、時に本当に大事な情報を見失ってしまうこともあるんです。だからそれを避けるためにも、常日頃から情報の精査を行い、本当に大事な情報だけを自分のお皿に取っていくイメージでリスニングをしたりリーディングをしたりする必要があるわけです。そんなイメージでこのチャンクで理解するということを練習してみてください。不要な情報は捨てて必要そうな情報だけを取る。ネイティブや英語上級者はこうして英文を理解してるんです。そして全てを文字通りに一語一句理解するのではなく、こうして簡略化した情報を受け取っているからこそ、ネイティブや英語上級者は英語の高速処理も並行処理も難なくできるんです。これが TOEIC 対策として必要な練習。ぜひ参考にしてみてください。では次のポイントに行きましょう。常に翻訳をする癖をなくし、こんな感じかなを受け入れることですね。全てを訳し、正しく理解しようとする癖はなるべく早い段階で手放しましょう。代わりに、大体こんな感じかな、多分こんな感じだよなという程度の理解で OK とし、英語を聞いたり読んだりしていきましょうということですね。というのも、先ほどのチャンクで理解するという箇所でも見ました、情報の取捨選択をして理解をしていくということは、必然的に少し曖昧さが残るわけでもあります。でもそれでもいいんだ。そうして曖昧さが残り、明確化したい部分があったら会話では質問するということをすればいいんだと、そう気づくことが大事だったりもします。母国語の日本語で、これがまさに私たちがやっていること。日本語で話している時に文字通り一語一句理解しようとして、各単語の定義を意識して理解して話をしているなんて人いませんよね。それってつまりはこういうことかと、そんな曖昧な理解で会話というものは進んでいくんです。もちろんどんなにネイティブや英語上級者の英語力に問題がなくても、 TOEIC を受けたりしていて、あれこれってどうなのかなと思ってしまうような設問って正直あることもあるんですね。でもそういう時は消去法で正しい答えにたどり着けたりもするし、落としたとしてもテスト全体の1問程度しかね、やっぱりそういうものってないので、まずはとにかく曖昧な理解で、なんとなくの理解でも次に進む、読み進めて聞き進めていくっていうことも習慣化してみるといいと思います。もちろん時には全ての単語をきちんと理解し、英文を完全に理解していくことが大事だったりもします。例えば仕事で契約書を確認しないといけない時なんかは、曖昧な理解では困りますよね。内容を間違いなく把握するためには、多くの日本人英語学習者が行っているようなきちんとした一語一句の理解が必要となってくるかもしれません。ですので大事なのは両方のモードを使い分けられるようになること。そして自分で瞬間的に今はどの程度の理解でいいのかと判断ができるようになることです。TOEIC というテストでは、とりあえずガッチガチに真面目に全てを理解していこうと気負わないことが大事。そしてそれが右脳的な情報処理には絶対に必要な視点です。日本の参考書はどんなにいい参考書でも、解説や対策は後進目線で左脳的に細かに書いてあることが多いんです。もうおそらく出版社がそれを望むんでしょうね。ですから参考書に固執してしまうと、左脳的に細かな言語要素を一つ一つ処理していく癖がついてしまい、余計TOEICの点数が上がりにくくなるという悪循環に陥ってしまうこともあります。気をつけてください。 さて、TOEIC 対策として必要な練習3つ目は、会話の流れ、パターンを認識していくということです。そもそも私たちの脳は単純なパターンを覚えると、そのパターンのバリエーションに対して極めて敏感になるんです。というのも、脳は物事を関連付けて学ぶように作られているんですね。もしこうなら次はああなるというように。なので、それを上手に言語学習にも使っていきたいんです。ちなみにこれは言語に関して言えることだけではなくて、音楽の流れだとかに対しても、実は私たちって同じように無意識にパターンを見出しているんです。私たちは常にパターンを見つけようとし、このパターンが来たらそれはこういう意味だとか、次はこういうものが来るだとか、そうして理解を進めているんですね。さらにはなんですけれども、ヘブリオユニバーシティの心理学者でもあるラム・フロスト教授はこのように言っています。It's surprising that a short 15-minute test involving the perception of visual shapes could project to such a large extent which of the students who came to study Hebrew would finish the year with a better grasp of the language. こちらのフロスト教授はこんな研究をしたわけです。被験者に複雑な形を次々に見せ、そこから被験者がどのくらいのパターンを見出せたかということをチェックしたんですね。そしてその結果が、それぞれの被験者の1年後のヘブライ語のレベルに比例していたわけです。つまり、より多くのパターン認識ができた人こそが、より高い外国語学習の成果を出せていたんです。なので、こうした脳の言語習得パターンを考慮すると、例えば TOEIC のための学習ならば、ビジネスシーンでの英語運用のパターン認識というものが鍵になるわけです。で、このパターン認識というのは2種類ありまして、それぞれ違うレベルであるんですけれども、1つ目は英語そのもののパターン、例えば熟語だとかコロケーションだとか呼ばれるものを思い浮かべていただければいいと思います。で、多くの日本人英語学習者はそれはできているんですが、次のことまでを模している人は極端に少ないんです。そしてそれが会話の流れ、パターンを認識するということです。この話が出たら、大抵次はこういう話が出るよねとか、こういうふうなことを言われたら、英語ネイティブはこういう切り返しをしてくるよねとか、そういう話の流れのパターンのことです。例えば分かりやすい例で言うと、レストランでのサーバーとの会話。人数を聞かれて、席の希望を聞かれて、待たなくてはいけないのなら待ち時間を告げられ、順番が来たら席に通され、メニューを渡され、注文をし、料理が届くという感じで、大抵のことにはこういうパターンというものが生まれるんですね。それは普通の会話でも同じで、もちろん全てが全てパターン通りになるわけではありませんが、言語話者の癖っていうのはどうしてもあるもので、それは英語ネイティブにも言えることなんです。ですので、英語上級者にでもなると、例えば英文を読んでいても、この会話文はなんかちょっとネイティブらしくないねとか、なんとなく分かってくるんですね。で、実際にそういう風に感じて、じゃあこれ誰が書いたのかなって見ると、実はネイティブでない日本人の英語の先生がその会話のスクリプトを書いていただとか、そういうこともあったりするんです。ですので、こうした英語ならではの会話のパターンや物事の進み方っていうものを少しずつでも認識していくことが、英語の並行処理、そして高速処理への秘訣でもあるんです。例えば先ほども見た自己紹介では、まず自分の名前を言い、その後出身地と育った場所、それから親の出身地をも伝えて、それから自分と親が今住んでいる場所を伝えています。まあ、この例ではね、親が生まれた場所っていうのを伝えるのは、まあ、日本人らしい風貌をしているのにニューヨークで生まれたということを伝えるためで、つまりはこの人が日系アメリカ人なんだよということを話し相手に伝えてるのかなっていうことも読み取れるわけなんですけれども、まあ、他にも自己紹介というといろんなパターンがありますよね。例えば同じ趣味を持った人たちのね、グループ、コミュニティでする自己紹介なんかでは、名前を言った後に、まあ、出身地や今住んでる場所は言うかな、そしてそれからね、特定の趣味の楽しみ方だとか、そういうことを伝えることがあると思います。で、もちろんそれに限ったことではないんですけれども、何度もそういうシーンに出くわすことで、こういう流れが多いよねというのがだんだん見えてくるはずなんですね。ここでちょっと考えていただきたいんですけれども、職場外の勉強会グループではどうでしょうか。どんな自己紹介になりそうですか。そして新しく職場に入ってきた新入社員の人にする自己紹介ではどんなものになりそうでしょうか。 もちろんどんな自己紹介でも毎回毎回同じパターンになるとは言えません。でもこういう視点で自己紹介を観察したり、他の会話を聞くときにもこうした視点を大事にしていくこと、それができると右脳を活用して上手に英語を使いながら並行処理や高速処理をしていけるようになるんです。そして単に流れを把握するだけでなく、そこにある共通点をも探し出す意識で、例えば先ほどの自己紹介の例で言えば、自分の情報から始まって自分に関する相手に知っておいてほしい情報を伝える感じで、どんどん自分の情報の輪を広げてシェアしていくイメージだなとか、そういう視座でもパターンを認識していけるといいかと思います。例えばバイクの修理工場への電話でのお問い合わせをしている会話例があるとします。ね、自分のバイクを修理に出していて、その修理状況どんな感じかな、いつ直してで取りに行けるのかなっていうことがわからないので、じゃあ電話でお問い合わせをしようっていう例。例えばそんな時はお店が電話に出て、で自分は自分の名前を名乗って要件を伝え、そしたら車種確認をして、いつ修理が終わるのかを聞いてという感じの流れで話が進んでいくと思うんですけれども、それを一つのパターンとして認識しておきたいんですね。そこからさらに少し抽象度を上げて、例えば修理工場からの連絡を待つのではなく、自分から電話をして修理がいつ終わるのかを聞いてるなーっていう、でそういうのってお店側が至れり尽くせりでいろいろと配慮をして行動してくれる日本とは異なるなーとか、そういうところにも気づけるといいんですよね。でそしておそらくバイクの修理工場だけでなく、車の修理工場やゲーム機の修理工場、家電の修理工場、そういうところももしかしたら似たような流れで問い合わせの電話対応が行われるのかなと関連付けて意識し、そしてそういうデータに出会った時には、パターン認識をしていく、これが大事なことです。この種類の情報が来たら次はこんな情報が来るかもしれないという感じでパターンを認識していくこと、これを脳が勝手にやってくれるようになると、英語を使いながらの並行処理や高速処理が行いやすくなるわけです。ネイティブや英語上級者が TOEIC で高いスコアを取れるのは英語力が高いからではありません。 TOEIC 程度の話題に対してネイティブ話者であれば日常的によく体験していて、軽く早く情報処理できるようなパターン認識ができていることが理由なんです。チャンクで理解するということ、常に翻訳をする癖をなくし、こんな感じかなを受け入れること、そして会話の流れ、パターンを認識していくということ、これらを意識した練習を普段の英語学習に取り入れるようにもしてください。そして右脳的な情報処理を行えるようにしていきましょう。今日はここまで。ご清聴ありがとうございました。今日もいい一日をお過ごしください。